つまりお茶っていうことについて、ああお茶って言って終わらない、
うん、
お茶、さっき最初の方に言ったお茶って何っていちいちやる。例えばまたもうゴルフでいきます、話が楽なんで。例えばそのヘッドスピードを上げるとボールがよく飛ぶって話がある、ね、で本当とか考えてみる。じゃあスピードを上げればいいのねって考えた時に、でもスピードっていうことをよく考えていけば、そこを通った速度がスピードだ、時間、距離、距離割る時間かな、時間割る距離どっちか、ちょっと忘れちゃったけど、まあでもそれの式でいった時に、それがヘッドスピードなわけだけども、でももうちょっと考えたら物が動いてるんだから、だんだん速くなってる、ボールが当たる瞬間にだんだん速くなってるのと減速しながらそのボールに当たるのって違うはずやんかっていうぐらい理解を深くするわけ。これ慣れ、そのうちやってると慣れてくるんで、でそうすると同じ例えば40メートル毎秒というスピードであっても、減速しながら当たった場合と加速しながら40メートル毎秒で当たった場合って違うはずなのよ。減速しながら当たったらコツンって当たった瞬間にボールがポンって飛んでって、でも40から42に上がる最中にボールにもし当たったとしたら、押すボールをしばらく押すはずでか、じゃあボールがより歪むわけ。歪んだら歪んだ分が全部反発力になるから飛ぶから、はい、ってことは加速しながら当たらなきゃいけないよねっていうふうにして、ヘッドスピードを上げるって言って、上げたらいいのかじゃなくて、なんでって、本当に上げたらいいのとか、上げるってどういうこととか考えていくと、あ、じゃあ加速しながら当たらないと意味ないよねって言って、でよくその最近ゴルフしてますとかいう話したら、ヘッドスピードいくらとか聞かれたりするんですけど、よくわからない、測ってない。でも自分の意識としては加速しながら当てなあかんなと思ってやってます。結構飛ぶそうやってやってると、でやると、そういう、じゃあそうやって考えたら、今度はじゃあ再構築するってどういうことかったら、そのヘッドスピードを上げながら当てるって考えたら、どういうふうに手を動かさなきゃいけないか、体を動かさなきゃいけないかっていうのは今度逆に考えていくわけ。普通ゴルフって、あの本とか読むと型を教えられて、こういうふうな形にして振りましょうとか言ってやるのね。でもそれはアイデア自体や。分解するってことはヘッドスピードとかいろんな要素に分解していって、でその結果それらを深く理解したときに、加速しながら当てなきゃいけない、ならそうしようと思ったら、手はどうするの、力は入れるのか入れないのかとか、加速で、さらにそこから加速させるっていうのは、その振り抜くながらどんどん力入れていくのかったら、そんな器用なことはできないよね、どうやってんだろうとか言ってると、コックって言って手首をこう90度ぐらいに曲げて振るんだけど、これが振って最中にリリースされたらさらに加速するの。で、あ、コックだからコックするのかって言って、コックってコックしましょうとかいうのを、コックする理由を分かるわけ。それで加速しながら当てるにはコックしておかなきゃいけない。でこいつが力、めっちゃ手首に力入れてるとリリースするのが邪魔するから、なるべく手首に力入れずに、そしたら、で、じゃあここからまた関連性を考えたときに、じゃあなんかその辺の例えば長めの物差しを持って、これ誰か殴ったら話が早いけど、手首を固定して殴ると、でもスナップかけたらもっと痛い、多分殴られた方が痛いって言って、あ、これと同じ原理だよねって言って、あ、だからコックいるんだって再構築をしていく。そしたらコックがいる、コックしましょうじゃなくって、コックがいる理由まで分かってて、でそしたらコックがなるべく緩めなきゃいけないよねっていうことが分かってくる。 ていうふうにして、でそういうふうに考えていって逆にこう再構成してるわけ、ね、ゴルフ理論っていうのをバラバラにしてもう一回組み直す。でその最中になんかあれって言って気づいて、これみんな言ってないけど大事だよねってことを発見したりとかね、うん、でもそれは万人に当てはまるかどうかは知りませんけどっていう。でも自分に当てはまれば十分ゴルフは上手くなるわけですから、ね、という感じでバラバラにして再構築するっていうのはそういう一連の流れ、深く深く理解してもう一回バックしていくステップを、
うん、
したら同じ結論を持ってるけども全然違う理解になってる、ものの見方が変わる、
うん、深く理解するっていう形ですか。
そうそう、一言で言ってしまえばそうなんだけど、深く理解するっていうのはどういうことかっていう、みんな深く、そうね、みんな深く理解するという言葉は知ってるわけで、その言葉は一体どういうものかを本当にいろいろ考えて理解してはないわけね。もうそれをやっていくって、でこのやるステップをありとあらゆる分野でやるっていうのがこの全方位型学習というものが目指しているものでもあるわけで、今のこの例で十分わかると思う、ね、じゃあやるべきことを、でそうやって考えていくと、でそれは情報を咀嚼するということです。でまさに理解するということになっているわけで、その後組み合わせを試すというのをやります。でもこれはもう本当にああでもないこうでもないって言っていろんなパターンをアイデア出しですね、いわゆる困難度あんなんどってやってください。でも堂々巡りでもさまざまな試行錯誤をします。設計書を何回も書いたりとか試作品を何回書いたりとか、でポイントは限界までやると。もうこれはもうしょうがないです、我慢してやるしかないです、限界までやる、で夢に見るまでやると。で僕の例で、いけばですね、研究をものすごいやってた時は寝床のにメモ帳を置いてました。で寝ながら考えるってよくやってて、で寝る寸でまで考えてもう限界を徹って寝て、よくあったのは眠りにつこうもいいわ諦めようってて寝ようとして寝た目つむった瞬間に思いつくことがよくある。起きた時にアイデアを思い浮かぶ時は大体なかったですね、経験上。夢で答えを見たっていうのはあんまないかな今のところは、うん、あるらしいけどそういうのが、
う
ん、で、まあ、そういうのを知りたかった頭脳の果てっていう本、なんか最近なんかもう売ってないらしくて Amazon ですごい高いらしいですが、まあぜひ買えたら読んでください。 で組み合わせを散々試すときにも限界までやらないと実は意味がなくて、何でもそうですけど、例えば運動であっても限界まで練習すると無意識にパターン化されるわけで、ちょこちょこって練習したって何にも身につかないね。ドラムをやってるけどさ、ドラムの練習でちょちょっとこう叩いてよしマスターなんてなくて、もう腕がだからしんどくてちゃんと叩けなくなるぐらい頑張って叩いた時に初めて多分、
うん、
無意識で叩けるようになると思うんですね。
そうですね、
うん、で限界までやるというのがすごく重要です。でそうした後に初めて休憩する。こうポイントは限界までやらずにもし休憩をしたら何にも生まない、ただダラダラしてるだけって休憩。だから休憩する前に絶対限界までやるというのは非常に重要です。で、その時に休憩をすると。で、その休憩の方法がいろいろ人によって違って、西田喜太郎っていう日本の哲学者がいて、人は哲学の道で京都の方にあるんですけど、冬っていうか春に行くと、桜がすごい綺麗でもう人が山ほどいて、こんなとこを歩いてたら考え事できないなっていうぐらい人が来るんですけど、今は名所になって、で哲学の道って言ってそこをずっと散歩して考えた。でも人は多分散歩する前に考えてて、で散歩して、まあ散歩しながらもしかしたら考えてて、でもなんか思いつく瞬間は多分一瞬なんかその散歩中になんか鳥に気を取られたりとか ふとただ無心で歩いてる時にパッと思いついたりとかしてると思う。で、休憩をすると。で、休憩の仕方は人それぞれ。僕の場合はだいたいコーヒーを作るという作業をする。もしくは寝る。よく寝るかな。もう考えて頭おかしくなるぐらい考えたら寝る。あ、堂々巡りしてきたって言ったら寝ると、だいたいアイデアが整理されて、あとトイレに行く。シャワーに浴びる。研究した時はお風呂に入ってる最中によく思いついて、風呂の外にメモを置いてた。びしょびしょになりながら。そんなことをしてました。で、そういうふうに考えてきた時にですね、休憩の仕方は本当自分が好きなことをやってください。で、休憩するときはぜひ今やってたことは完全に忘れるぐらいの休憩をする。で、そのまあ一つの例として、今日本だけ、多分海外とか行ったらわかると思うんですけど、日本だけ電車の自動改札がすごい早くて、なんか外国行ったら改札あんなしっかりしてるとこほとんど見たことがなくて、で例えばシカゴっていうところに行ったら切符がすごい適当な切符で、切符通したらロックがカチャンって外れて、なんか棒を押したら入れるのね、中に。で、棒はなんかその回転する棒で、その棒を押したら45度ぐらい回転して次の棒が出てくると。でまたロックされると。見てたら変な、なんて適当なと思って見てたら、よく旅行客がスーツケース引きながらその改札通ったらロックされて、スーツケースが引っかかって取れなくなって駅員が何回も出動するって見てて、なんて効率の悪いと思ったけども、日本はそうじゃなくて、チケット入れたらパーンって読み取って、あれは日本の発明なんですけど、あれを考えた人はものすごい大量でどんどんどんどん切符を読み取っていかなきゃいけないというのを開発してくれって言われて、いろんな試作機を作ったけど全然作れなくて、でもう限界ってなって、もう作れないやと思って諦めて、まあもうこういう時は趣味の釣りに行こうって言って、実は釣りに行ったのね。で釣りに行って、もう仕事のことなんか忘れて釣りをこうしてたら、川釣りしてたら 上からずっと葉っぱが流れてきてて、でその竹の葉が笹が流れてきて、それが岩にコンコンって2回当たったらまっすぐの向きになってスッって下に流れていってたの。それをボーッと見てて、したらハッて気づいて、あ、これを使えば切符の向きを揃えられるから読み取るのができるって言って、だから休憩してる最中に思いついてするっていうのは、無意識から追い出しても意識から追い出しても一生懸命限界まで考えていると、無意識が続きをやってる、おそらく。でどうでもない、いつも見てる世界に答えがあったりするのを発見できる。
リラックスしてるとかいうところが
ポイントでもある、
関係してるんですか、うん、
無意識に作業させるためには意識から追い出さなきゃいけなくて、リラックスするために休憩する。で全然もう諦めた無理って言ってる時に、笹の葉はいつも毎回釣りに行ったら見てたはずの光景なわけよ。笹の葉が流れてきてスッと向き変えてる様子なんていうの。でもそこには何も目的意識もなかったから気づかなかったわけで、もう散々考えて無意識が答えを探してる最中に、リラックスしてる最中にたら、あって言ってくるわけ。それ幽霊かって言って、休憩してたらその笹の葉が2つの岩にコンコンって当たって向きを変えてまっすぐになるっていうのは、あ、これじゃないかっていうのに気づける。初めてその時、不思議なことに今まで見てたはずの光景 なのに、一生懸命考えた時には見えない、思い出しもしない。でかといって一生懸命多分考えなければずっとその答えにはたどり着かない。だから今でその電車のカチャッと開けたらそういうローラーがついてて、真ん中にベルトコンベヤがあって、それでチケットをパチャッと挟んで、その挟んだチケットが流れてきたら 2回コンコンって当たって、まっすぐ、ほぼまっすぐになって、読み取り機の方にスッと行って出てくる。なんだったら今あのひっくり返して入れたやつが表になったりするのは、あれをもうちょっと工夫してると思うんですけど、
すごい、
うん、でもそれを考えた時にもそういう風に、ね、開発物語を入れてて、だからこう休憩っていうのはすごく重要です。ただ休憩する前に限界までやると。でそしたら、ああ発見したって言ってね、降ってくるとか言われますし、まあこれはおそらく無意識で組み合わせをやって、それにそれからサインが来るんだと思います。で、脳の連鎖反応をしてるんで、何かよぎったらですね、それについて考えるようにしてください。休憩してる最中に、ね、ふとなんかよぎったら。で、僕もなんか研究間考えてる時に、なんかよぎったなと思って、あー、なんだろうなと思って、そういうのをちょっと探っていくんですよ、頭の中で。だいたいゴロゴロしてやるんですけど、だいたい寝てると思われる。研究室でね、ベンチでゴロゴロしてるから。で、なんかよぎったなって言って、それについて考えていって、だ結果その新しいその地図の情報をこううまく処理する方法論を考えたりとか、あれも考えてる最中にこうパッと頭になんかよぎって、あれ何だったかな、どっかで見たことあるなと思って、なんだろうなと思って、で地図のその研究について考えてる時にふと違うことがよぎって、それについて考えてて、何だったっけなって言って、そっちに集中してる最中に、ああこれ研究テーマになるなって言って、研究アイデアができてっていう、結構あれは個人的にはかなり画期的と思ったけども、でそういうものを作る時にもこう無意識に耳を澄ませる。だから僕らが思ってる以上に無意識はすごいあの脳が働いてるんで、でその働きに声を耳を傾けるあの方法があのジーニアスコードっていうのが、なんかアインシュタインファクターとかいう本を読むと多分書いてるんで、ジーニアスコードっていうのはそういう役割をしてるんだと思います。興味がある人はぜひちょっと見て、探せばすぐに情報が出てくると思うんで、やってみてください。僕も最近ちょっと取り組んでます。でこのユーレカっていうのがあって、で、これでアイデア発見したってなったら、その後ですね、かわいいかわいい我が子、アイデアって自分のアイデンティティを反映してるかのごとくかわいらしいんですけど、自分で考えたアイデアっていうのは。これをですね、もう崖に突き落とすようにしっかりと批判してもらう必要があります。で、やっぱ批判されて初めてですね、いいものになるんで、例えばいい商品、アイデアを思い浮かんだって言ったら、それについて、あのやっぱ人に話してボロクソに言ってもらうと、そんなの買わないとか言ってね。でもこの時に大前提として批判を受ける前に自分に言い聞かせるんですね。どんなことがあっても自分はこれを実現するんだっていう、そのために悪いところは挙げてもらって、悪いものは絶対に解決できるんだっていうふうに言い聞かしてから批判に耐える。それなしにふふんって言ってちょっと褒めてもらいたいなと思ってアイデアを人に話して批判されたら、まあ怒り心頭になって二度とあのいいアドバイスをもらえないか、もう誰にも話さないでおこうなんてなっちゃいますから、例えば商品であればもう買わない理由を挙げてもらって、それを全部崩せばいいんだって、崩せるんだって思って批判をしてもらうと、でどんな問題も解決するぞと思ってやるということが必要です。で以上がですね、この準備ですね。準備というか、アイデアを作る方法ということになります。ぜひですね、これから、皆さんはいろんな分野でいろんなアイデアを作ると思うんで、ぜひこのステップを覚えてですね、このステップに従ってみようと思ってやってほしいんですね。アイデア浮かばないなって言ったら、情報収集は足りてないんじゃないかっていうね、情報収集をして、で深く理解をして、組み合わせを考えて、もう限界まで考えると。で、休憩すると。こういうリズムを作ってやることがすごく重要です。で、よくね、保健でもいろいろ会議をしますよね。で、会議してわーわーぐちゃぐちゃなって、で、なんか冗談とか言ってる最中に、関係のない商品に関してアイデアが出たりすることは、ちょくちょくありますよね。で、ああいう感じでですね、いっぱい議論とかして、もうみんなもう疲れたってなった時に、 ふと休憩した時にポンとアイデアが出たりするんで、でもそこまでやらなきゃいけないということです。
この、まあ、すみません、
あ、どうぞ。
今の6つのステップの中で、
うん、
特にまあ重要というか最も時間かけるべきステップっていうのはどこになるんですか？情報収集とか
理解、
理解、
理解
っていうことは
咀嚼、
咀嚼のところです。
情報の咀嚼で、組み合わせは多分自然とやれると思うんで、いっぱい深く理解したら、ああしたらいいかな、こうしたらいいんじゃないかなっていうのは自然と出てくると思うんで、咀嚼かな。やっぱり深く理解するかどうかが、やっぱり理解力が薄い人がアイデアを思い浮かぶことはないし、
はい、
深く理解してないと、その批判してもらった時に解決策は多分思い浮かばないと思う。いろんな関連する分野に対して理解してないと、例えばあの商品とどう違うのって、その商品知らなかったら答え反論できないから、理解が必要、非常に素材がいいっていうのはやっぱ大事だから。で、あとは意外に人間の脳ってのはよくできてるもんで、あの情報さえあれば誰でもある一定のアイデアは出せるんじゃないかなと、慣れてくれば。で、その出すところが弱いなと思う人は、そのジーニアスコードっていうのに関連するいろんな、あれ結構いいなと思って、あのことをやればそこは強化できると思う。